佐藤です。
国田部屋です。
アストミシンゴです。
この季節がやってまいりました。
あーもうね、
アニメ新番組全部見てみた件、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
後半にはですね、はい、あの B サイド、
あ、まあ、あの今回も
松崎、カーズ、はい、そして藤井君によるですね、はい、まあ、肉食獣たちが、
肉食獣マコラたちが、
まあ、後ろにありますんで、はい、まあ、あくまでね、はい、辰夫君に足止めの個人的な期待値ランキング、はい、
うん、そうですね、
まあ、この2015年10月から始まったアニメーション、まあ、計55、6本、うん、の中から、上位20位の期待値。
期待値ですね。
うん、これからが楽しみだと。
そうですね。
まあ、とはいえ、もう、11月も半ばに差し掛かってですね、はい、まあ、割ともう、4話、5話、6話、はい、
そうですね。
あたりまで行ってきてるんで、まあ、だいぶなんかこう作品のね、うん、まあ、道筋も見えてきたというか。
そうですね。
まだ今、いろんな一挙放送もありますから、うん、まだまだ皆さん追いつけるということでね、うん、もし見逃してるのがあればね、はい、参考にしていただければと思いますけれども、はい、その前に、はい、7月新番、
ほう、
いろいろありました。
ありましたね。
まあ、この熱文字的には、まあ、うまるちゃん、
うまるちゃん、
プリズンスクールなどが1位、2位、はい、のんのん日和、
リピート。
そうですね。はい、ね、ギャングスターちょっと失速しませんでした。
はい、僕はどうしてこうなってしまったんだろうと、
これ言っちゃいますけど、失速感半端なかったですよ、
はい、半端なかったです。僕どうしていいかもう悩んだ次第でございます。
すげえ期待したんですけ ど、
ね、難しかった
んか、難しかったのかな。まあでも野戸真美子さんがやっぱヒロイン張ってくれてるっていうのはなんかちょっとやっぱ嬉しいのもあってですね、まあ、最後まで見ちゃいましたね。
僕も最後まで見てましたね。
あと1月から2期あるんですけど、ゲートとか、
ゲートね、
ゲート良かった。僕ね、ランキング期待値では全然高くなかったんですけど、はい、3話4話ぐらいからもうぐんぐん。
そうですね。
も
う
最終的にマーキュリーさんというのが出てくるんですけど、はい、僕はもう本当風呂上がりで見てなくてよかったなと思います。風呂上がりであれを見ていたら全裸で特攻するところでした。そうね。それぐらい好きになってしまいましたね。
だから、
ま
あ、B サイドの方の1位作品だったわけですよね。
違う、いや、ゲートは違います。1位はアイマスでしたよ。
あ、頭悪いですね。
20位か、下の方だったんですよ。
そうなんだ。
ゲート。
シンデレラガールが完結しました、
ね。ゲート、やっぱり我々もっとなんか、やっぱ注目してないといけなかった
ですね。注目してないといけませんでしたね。
今日1月からね。
そうね。
そうね。楽しみ、超楽しみ。
まあ、あと、僕何度も言ってますけど、実は私はすごい良かったです。
編集長押しますよね。
僕 ね、やっぱ最近カーズ化してますね、随分。
あ、肉食に。
頭使わないで入れる温泉に入りたいっていう
ことです。あ、まあ確かに。そういうのも必要ですよ。
女出てればとりあえず見るぞ、みたいな。でね、なんかね、なんかちょっとこう、昭和生まれのね、男の萌えをくすぐってやまなかった、あの番組。
あー、確かに。
難しいことしてなかった。
全然してないし、なんか知ってんだよ、全部。
で、あんまり肉寄りでもなかったじゃん。
いや、そうなんだよ。
ラブコメだよね。
昔の、こう、つかず離れずのラブコメをやってくれてる感じで、そうそうそうそう、しかもみんな髪の毛の色が違うって。
そう。
モンスター娘ほど言ってないもん。
そう、
う
ん、
そう、そう、いいこと言った今。
あの距離感が欲しいわけ。こうどうなんだっていうね、うん、距離感が欲しいわけ。ね、そう。白神さんがエロかったっす。なんかとにかく存在が。
可愛かったしね。はい、
おっぱいツンツンしたかったですね。
そうね、
もうそのことばっかり考えてました、ね。
カーズさんと同じこと言って
る。だからカーズ化してるって言ってるじゃん。
そのうちあの女とかいう言い方になってきますからね。気をつけてください、編集長。編集長立場のある方です。はい。
まあまあ、そんな学校暮らしとかね、そういう話題作もありました。
学校暮らしね。
シャロットも面白かったです、
ね。よかった。
ロマンチカ。
ロマンチカ。
ね、走り抜きました。
来たね、ロマンチカ。
いろいろありましたけれども、なんかちょっと取り立てて言っておきたい作品ありましたか？この7月からの番組で。
7月からの番組で。は
い、7月からの番組。
うん、僕ね、それが声優面白かったっ。
それが声優。
面白いのと、ちょっともう、なんだろう、リアルすぎて見てられないっていう部分もありました。
そうでしたね。
そうでしたね。
面白かった。
面白かった。
意外ときつかったですよね。
そう、きつかった。きつかった。なんていうのかな、もう業界ものなんか重い。重いよ。
重いよね。やっぱりね。
言っても、声優さんたちしたら、うん、あ、あるあるって、うん、笑い飛ばすぐらいの感じのことかもしれないけど。
いや、笑えないよ、あれ。お笑いバーあってみ。笑えないよ。
笑えないよね。
笑えないよ、あんなの。
母とは笑えないよ、もう。 身につまされちゃって。
オンエア見ながら多分原作者の浅野真澄さんつぶやいてましたけど、かっこ笑いって。私もあったあった。まあ自分が書いてるからでしょ
う。そうだよ、
ね。まあそうだよね。
はい、足止め先生は。
いや僕もプリズンスクール最初
は。超面白かった
ですね。面白かった。
もうだって最後はもう2期があるかのような期待まで
パーフェクトだったよね。
舞台化も発表されたりとかして
ね。映画もやるんだよ実写だ、
ね、すごいよね。
今実写ドラマも放送してる、
はいはい、プリズンスクールはもう本当圧倒的でしたね、は
い、あのペットボトルの使い方最高でしたよ泣いた。
男が見ても女が見てもやっぱ面白い、
ね、面白い
ね。あれ本当すごかったですね、うん。まあ、そういうわけ で、
はい、
でこの10月新版、はい、まあ、とりあえずあの多く見てきたわけなんですけども、うん、まずあの外観ね、うん、聞かせてもらえればなと思いますけども。
僕やっぱり前今年の頭ぐらいですか、はい、もうちょっと短いものが増えてくるんじゃないかなっていう話も5
分とか3分
したんですけど、やっぱそのようにもなってきてるようにも感じました ね、
はい、
ただそれを5分で単独でやるのかっていうのと選択肢として、うん、同じ制作会社だったらそれを3本4本まとめて1時間枠30分枠でやるというような形も今もなんかそんな珍しくなくなってきているような気がします。
そうですね、
うん、
浅見先生はどうでしょうか。
こうマイクール言ってるかもしれないですけど二期ものやっぱ多いなって。
二期もの多いですね、
うん、でこ10月からもう8割方ぐらいそんな感じなんですよ、うん、まあ、2期だって3期だって、
うん、
あと、まあ 新しく始まるものでもなんか元々あったものの、まあ、そのリメイクだったりとか、まあその
まあ、原案もね、そのルパンとか音松さんとか、まあ、そういったあたりですよね。ブラックジャック、
そういうの多いなって思います、
ね、そうなんですよ。だからそういうシリーズものの、はい、最初じゃないやつと、うん、過去のリメイク、
うん、
あとは、まあ、ネットでも割と盛り上がったやつが、はい、まあ、テレビアニメ化みたいなのもあって、ね、ちょっとこう評価しにくいっていうかね、
まあ、ありますよね。
こういう時に完全新作オリジナルアニメとかが
光り輝くね、
そう、面白かった、かっこいい、
そうですよね、というわけですでに、集計終わっておりますが、まずこの10月の新番組、はい、どんなものがあるのか、
はい、
タイトルだけ、最初に読み上げたいと思います、はい、探偵チームかつ事件ノート、
ルパン三世、
金田一少年の事件簿リターンズ、
ピーピングライフ、テレビシーズン1、
ランス&マスクス、
ヤングブラックジャック、
K リターンオブキングス、
早急のファフナーエクソダス第2クール、
機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ、
ブレイブビーツ、
神様見習い秘密のココタマ、
愛しのムーコ、
スヌーピー、
ワンパンマン、
ゆるゆり三杯、
おそ松さん、
DD 北斗の拳2いちご味プラス、
ガログレンの月、
ポケットモンスター XY&Z、
すべてが F になる、
アニトレ EX、
アメイロココア、レイニーカラーへようこそ、
歌われるもの偽りの仮面、
俺がお嬢様学校に庶民サンプルとしてゲッツされた件、
終わりのセラフ名古屋決戦編、
終わり物語、
温泉妖精箱根ちゃん、
学船都市アスタリスク、
影ワニ、
ご注文はウサギですか、
コメットルシファー、
小森さんは断れない、
血液型くん第3期、
コンクリートレポルティオ超人幻想、
桜子さんの足元には死体が埋まっている、
新アタシンチ、
JK 飯、
進撃巨人中学校、
新米魔王のテスタメントバースト、
スタミュ、
対魔導学園35試験招待、
ダンスウィズデビルス、
ディアボリックラバーズモアブラッド、
低級第6期、
野良神アラゴト、
配球セカンドシーズン、
ハッカドールジアニメーション、
バルキリードライブマーメイド、
被弾のアリア AA、
不思議な空ソメラちゃん、
ヘビーオブジェクト、
ミスモノクロームジアニメーション3、
モンスターストライク、
落第騎士のキャバルリー、
子供刑事メメタン、
はい、
ということでね、以上たくさんありましたね。
たくさんありましたね。
ただなんか、うん、面白いですね今期ね。
面白いね、面白いね。
その見分けつかない問題もまあありつつも、
ありつつ
中にはありつつも、
うん、
まあ、だから本当バラエティに富んだ作品群ということになるんでしょうか。
ありましたね、
はい、というわけでまずは3人、
はい、
これどういうレギュレーションでやってるかと申しますと、1位から20位まで 個人で順位をつけまして、はい、1位が20ポイント、2位が19ポイント、はい、3位が18ポイントという、まあ、手持ちの持ち点を、はい、まあ、配分していくと、はい、で3人の合計値、まあ、つまり3人とも1位だと60点、
はい、
という感じで、まあ、3人の合計値で期待値ランキングをつけていくという感じになっております。はい、まあ、過去50点超えた作品数本知っていることで、
ね、60なかったです
もんね。60は今のところないですね、はい、まあ、もう完全満点は今までないということでね、はい、まあ、そのクールに1本2本50点超えるものがあると、はい、まあ、みんな見てる作品かなという感じですかね。
はい、
はい、今回の傾向としてはですね、2強みたいな感じでしたね。
わで2つの作品が強いと。
でその後だん、まあ、20点より上、まあ、つまり1人が満点につけてもやっぱそれ以上、ね、2人が票を入れてるものがやっぱ上位に残りまして、うん、結構意見が割れましたね。
なるほど。
下位は本当に、もう一人がもうぶっこんでるやつとか、1点差に結構せめぎ合いがありまして、はい、こんなランキングになりました。まずは20位から11位の発表です。はい、20位12ポイントコンクリートレポルティオ、19位13ポイントアニトレ EX、 17位同率ピーピングライフテレビシーズン、そしてバルキリードライブ、15位2本、歌われるもの偽りの仮面温泉妖精箱根ちゃん、そして13位が2本、16ポイントヘビーオブジェクト、そしてご注文はウサギですか。12位19ポイントサンダーバードアーゴー、11位22ポイントダンスウィズデビルス、こういう順位になりました。
なるほど。
なので11位が22ポイント、
うん、
ダンスウィズデビルス、その後サンダーバードアーゴー19ポイント16ポイントヘビーオブジェクト、そしてご注文はウサギですか、うん、15ポイントで2本、歌われるもの偽りの仮面と温泉妖精箱根ちゃん。
なるほどね。
14ポイントが2本、ピーピングライフとテレビシリーズの、うん、あとはバルキリードライブ、
はい、
そしてアニトレ、はい、コンクリートデポルティオというふうに続きました。さあこの中で喋、りたい作品、まずは国さんから。あ、
僕多分これぶっ込みですね、
はい、
12位に入りましたけどサンダーバードアーゴー、
もう2位ですから
ね。僕2位ですねこれすごいと思いました。
サンダーバードアーゴー、これ NHK でやってるやつ
でね。 NHK でやって、多分これ海外のアニメですね。
あ、そうですね。
日本のアニメではないんですけど、
はい、
でサンダーバードですから、
はい、
もうよっていう正直あったんですよ。で見てみたら大変面白いんですね。まあ構造としてはものすごくお金持ってる人たちが、まあ、なんだろうな、その特殊な兵器を使って人助けをするという70年代60年代のイギリスの人形劇アニメなんですよ、原作が。
そうですね。
それはまあ、人気があったので、そうアメリカでもハリウッドとかで映画になったんですけど、うん、これはもう完全に30分で新作のアニメ CG アニメっていう形でやってたんですよ、
はいはい、
でまあ、CG ですから、うん、そんなに期待しなくて見てたんですけど、
うん、
どうも見てるところところどころがどう見ても CG に見えない部分がいっぱいあるんですよ。
あれは何なんですか？
だからこれどういうことだろう？だミニチュアに見えるんですね。その海の、うん、海の表現とか、その、2号機が発信するシークエンサーが有名なんですよ。だからみんな知ってるんですよ、好きなやつは。
うんうん、
その、なんだろう、道路の木がこう横にパタンと倒れてカタパルト出てくるみたいなところが、そこは CG に見えないんですよ。
うん、
でこれじゃあ CG をミニチュアに見えるようにわざとまた加工してんのかみたいなことを思ってたんですね、
はい、
でも何話か見てみるとそのミニチュア制作の人 の、 スタッフロールが出てくるんですよ。
あ、なるほど。
そうするとだから背景の部分はミニチュアで制作して、飛行機とか人間はもう完全に基本的に CG だってわかるんですけど、そのバランスっていうんですか、
うん、
全部 CG でやったから多分もうハリウッド早いはずなんですよ、
うん、
でもこのミニチュアをわざわざやるっていうこのいい意味での無駄感、
そうですね、
力入れてるわーっていうので私はねもう膝から倒れましたね。素晴らしいと。
さっき読み上げた番組一覧には入ってなかったという。
あ、入ってなかった。あ、ごめんなさい。
ま
あ、
一応新番組で、
うん、
入ってます。はい、サンダーバードアーゴー NHK 総合、
NHK 総合で
土曜日の、17時35分夕方やってるということでね。まあ、結構ね、さっき読み上げた中にも抜けてる作品あると思います。 あります。 風船犬とか入ってないでしょ。
ところどころ抜けちゃう、
ね、カンフーパンダの BS プレミアムでやってるシリーズとかも、はいはい、まあ、入ってないんでね、まあ、抜けてるのもあるんですけれども、うん、まあ、まずはそのサンダーバード、
そうですね、その CG と
ミニチュア、これ昔のサンダーバードシリーズ知らなくても楽しめるってこと、
うん、全然楽しめますね、
はい。足止め先生は、
僕はその自分の4位にですね、はい、ダンスウィズデビルスを、
これ超面白い、ああ、
これ面白い、これを入れてきましたか。
なんかいろいろ、まあ今年の春ぐらいからなんかそう10月の新番組情報みたいなのがいろいろ出だすんです、春頃、
はい、
そしたらミュージカルアニメダンスウィズデビルスっていう目打ってて、はいはい、ミュージカルアニメってなんだって思って見たら、うん、本当に普通の、まあ、ストーリーの中で突然キャラクターが歌い出すっていう、
うん、
ミュージカル、これタモリさんだったら見れないなってやつ、
うん、ミュージカル、
ミュージカル嫌いだから、
ミュージカル、
タモさん、急にタモさん情報、
う
ん、
でも完全オリジナルアニメ、
そうですね、
新作で、
これ面白いですね、
女性向けなんですけど、まあ人、まあそう悪魔とか、
はい、
ね、なんかそのエクソシストとか出てくるやつなんで、
はい、バンパイアとかね、
でもそんないろんなもう男性にもう自分がもう取り合いになるみたいな、
うんうん、
もう女性にはたまらない設定だと思うんです
、そうですね、
はい、素晴らしいです、面白いです、
はい。僕はね、ピーピングライフ入れて
る
んですよ。
あ、
これ僕ね、このシリーズ昔から割と好きなんですわ。
あ、そうなんですか。
うん、でなんかこう声優さんらしい声の出し方じゃなくて割とこう、うん、コントっぽいじゃないですか。
コントを一回撮ってそれを CG に落とし込んでるというような形でした、ね、
あの声も確か役者さん、声優さんじゃないから、ね、
で、あの脱力感が割と好きで、うん、昔からあの昔はねショートアニメだったんですよね、
うんうん、
3分か5分ぐらいのやつで、うん、CS でやってたんです
けど、あ、CS だった、
まあ、今回テレビシリーズということ で、うん、でこれ著作権どうなってるのかよく分かんないんですけど、うん、結構有名なキャラクターがいっぱい出てきて、
うん、タツノコと IG が、
まあ、入ってましたけどね、
っていうことじゃ
ん、ただアトムいいのかみたいなあるわけじゃない、
あ、
うん、
でもな、虫プロの派生が確かあれでしょ、タツノコだから OK は出てるでしょ、まあ、OK、多分まあ、
そういうところではなんかこう本当脱力系のコントを見て見させてもらってるような感じのワクワク感もあってですね、割とこう見ちゃいますね、
お、
大好きですよ。
あれそうですよ、プリパラの CG を作ってる方々携わってます。
だからどんだけプリパラ愛がすごいんだよ。
詳しいな。むしろ
プリパラ寄りの情報だったじゃないかよ。いや、
プリパラ の、 その CG を担当してる方のツイートでこのアニメ。
そうだ、
情報の追い方がキモいよ。すごいわ。
CG 側から
ね。CG 側からね。
CG 側からね。
あとやっぱり、ご仲裁いいですよ。
ああ、いいですね。
やっぱそこがね、俺ちょっとカーズ化してるなって自分で思うところな
の。ご仲裁カーズ化なんですか？違うんじゃない？
いや、あれだってオタクに生まれてよかったって思える作品じゃないですか、割と。
ああ、でも肉じゃないじゃん、あれ。肉なのかな？
かわいいよ。
かわいいよ。かわいいよ。あのエンディングの素晴らしさ何ですか、あれは。
もう本当に、ただ彼女たちを見守りたいっていう、ね、その一言につきますかね。
と死んでもいいとか思ったもんね。
だからこういうのがさ、だからさ、その、
はい、
2クール目のどう評価していいのかって難しいよね。
はい、うん、まあ、今だから2クールっていうか、もう番組的にも2クール目っていうんじゃなくて、14話から。
まあ、
13話からっていう書き方、本当にだから放送が期間的にちょっとお休みしてるだけっていう感じじゃないですか、
は
い、
分割ってことですよね、うん、いやーでもいいですね、
いいですよ、
かわいい、ね、
かわいい、
ご仲裁いいですね、
事件起きなくてもいいんだなと思って、やっぱ
そうなんだよね、
なんかこういうのだとなんかあの、まあ、そう流行ってのごとくみたいにその、はい、いろいろあってちょっとそのここでメイドとして働かなきゃいけなくなったとか、
そう、
そういう話はありつつ、ご仲裁はこの服可愛いからみんなでメイド服着てみよう、
うん、女の子だよな、
だからさ、
女子力
メイド服着たいから着る、
ご中佐とのんのん日和はさ、うん、もう一年中再放送しててほしいよ、ね、向こう5年、向こう5年一年中再放送しててほしい、
ね、あ、
そしたらもうあの録画する必要もないから、
いいよ、ね、
そして布教活動を、ね、していきたいよね、まず目を鳴らさせるっていう、ね、
うん、
ドラえもん
スルペタ少女たちに目を鳴らさせるっていう、ね、国民に、
うわ、
うん、もうやっぱ教育だよ、あとは本当に教育だよ、
教育、
はい、疲れてるんでしょうか。まあそんな感じの、
はい、11時までしたね。
あ、足止先生アニトレ結構入れてますよね、
う
ん、
あ、そうです、
あ、アニトレ EX
してます、ね、
はい、
いやこれ見ててなんだこれっていう面白さだけで入れてるんですけど、うんうんうん、
はい、
あのアニトレっていうのはです、まあ、
今回結構面白系の作品多いですよね、
そうです、
うん、
画面の中に女の子がいて、
うん、
こっちに話しかけて、うん、こっちと話してる体で進んでいくんですけど、
うん、
突然というか、まあ、トレーニング筋トレなのかも、
う
ん、ストレッチ
そうですよ、ね、
をしてる様子を見るっていうだけ、はい、5分アニメ
いいですよね、うん、5分アニメ入っちゃいましたね。
枕の男子じゃなくて鉄アレ女子みたいな、
まあ、そういうことだよ、
うん、そういうことだ、ね、
そういうこと、うん、頑張ってる女の子を見守りたいっていう、うん、だからやっぱ守護霊にさせてくれる、
見守り、あれ一緒にやろう鍛えようっていうことじゃないの、
俺はだって部屋で見てるもん、
ヘシじゃそんな怒んなくても、
まあ、でもフェチ的なところを狙って
るのが、う
んうん、なぜかみんな薄着でトレーニングしてますからね。
そうなんだよね。
肉食ですよね。
あれそこ突っ込んじゃいけないよね。はい、というわけで、はい、以上が20位から11位でございました。熱文字。さあ引き続きまして10位から6位の発表いきましょう、はい、10位24ポイントお機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズお9位26ポイント終わり物語、うん、8位31ポイント30ポイント超えてきましたおスタミュ7位33ポイントハイキューセカンドシーズン6位36ポイントすべてが F になる、以上10位から6位でした。
おー、
24ポイントから36ポイントということで、まあ、あの1人の票だけじゃね、
まあそうですよ、
入らないということで、すべてが F になる、ハイキュー、スタミュー、終わり物語、機動戦士ガンダム、
なるほどね、
国さん、
クオリティ高い作品ばっかりですね、はい、
まあちょっとガンダム聞きたいです、
まあ、ガンダムでしょうね、
はい、
もう最近だと、もう年に過去のシリーズの再放送も含めると、それこそ先ほど編集長が言ったのんのん日和一年中やってくれというような状態が今もうガンダムになってると思うんですよ。
そうですね、
常に何かガンダムはやっているっていう中だったんで、はい、もうガンダムかと、またガンダムなのかというところもあったんですけど、うん、1話見てね、
国井さんはやっぱガンダムね、ガンダム世代ですから、
ガンダム世代
ですよね、ガンダム銃してるじゃないですか、もう割と。もうこれ以上おかわりガンダムいらないよ。
もうおかわりは、もういいかなと思ってたんですけど、
ガンダム浴びすぎでし
ょ、これはもうモアでしたね。
マジで。
マジで。
それはもう国世代も納得のガンダム。
あ、でもこれは人によると思いますよ。
はい。
で、なぜかというと、これだから全く期待して、それはガンダムだからということではなくて、まあ見てみなきゃわからんから。やや言うのはやめようって言って見たわけですよ。
うわ、ガンダムだな、ガノタってやつですよね。
うん、で、まあ、やっと見てみると、もうやっぱりオープニングというか、その、やっぱ流れで、スタッフロールで、まず、もう僕は砂肝を捕まれたわけですよ。
スタッフロールね。
これね、ガンダムの、
ま、スタッフロールね、
そう、鉄血のオルフェンズなんて言ってますけど、はい、これ僕的に言うと、あの日見たモビルスーツを僕たちはまだ知らないんですよ。
確かに。
わかりますか？
確かに。
脚本で岡田真理さんが入りまして。
まさかのね。
監督が、だから、長井さんなんですよね。
長井
隆
之さん。そうですよ。うん、
だから、このラインで、
このコンビがガンダム？
このコンビでガンダムやるのっていう。
考えるとすごいよね。
そう、びっくらこいたわけですよ。
うん、
で、まあ楽しみに今度は見てみると、うん、ああ、そこかしこにやはり岡田爆弾が、うん、っていうところもちょい見えてきますし、これから
長い岡田コンビでガンダムサンライズってさ、うん、いや、言ったらあれじゃないですか。アルコ&ピースがルミノゼ吉本で単独ライブやるみたいな。
すいません、僕その辺詳しくないんでわかりません。
でもそういうことでしょ。
そういうことじゃないんですよ。
だってありえないじゃないですか、うん、普通に考えたら、
はい、とは一瞬思いましたけどね、うん、ただサンライズで言うと永井さんはだからアイドルマスターやってるんですよ、ゼノグラシアの方、 あれはサンライズでしたから、ただ脚本は花田さんでした。
なるほど、なるほど、
うん、だから岡田さんがどういう風なっていう経緯っていうのは分かりませんけど、それはだから監督で、じゃあ永井さん今度ガンダムやりませんかって話になった時に、岡田さんと一緒にやりたいんだけどとかっていうような話もあったんじゃないですかね。あ、そうすると岡田さんでガンダムってですから、
まずそこでもう砂肝、
もう砂肝ですよね。で、戦争を描くんですよね、この二人でね、っていう。待ってました感が、
ね。そうだよね。
待ってました感が。
やっぱ岡田真理の戦いは見たい、
ね。見たいですよね。
うん。うん、もう今回女の子同士がね、罵り合ってる感じじゃない。
いや、今後絶対出てくるはずですよ。うん。
新世代はどう見るんですか、ガンダム。
僕、ガンダムのイメージとして、やっぱなんかその、綺麗な宇宙ステーションとか出てきて、はい、まあその、 天才パイロット的な人が突然乗っていきなり操作できるみたいな、
そうそうそうそう、
イメージですけど、ガンダムあんま詳しくない、
まあ合ってます、
まあ合ってます、
はい、そんな感じですけど、やっぱ一話見た感じ、もうなんかすごい不遇な扱いを受けてる男の子たちが、なんかすっごい泥臭いところからクーデターを起こすってスタートがすごい新鮮に、
そうだよね、うん、そう、あそこ早速岡田真理な感じだったよね、
思いましたし、それを言うと多分ちょっと遡りますけど、今超人幻想をやられている水島監督のダブルオーとかもあるんだよね、うん、はい、それ戦争を描くってなっても SF スターウォーズ的なもう戦争というよりは、うん、やっぱり地球上とか、はい、重力があるところでの、その地域戦だとか、うん、そこを描いていかないと今度もう本当に嘘っぽくなるっていうような判断もガンダムというか、その永井さん岡田さんだけじゃなくて、うん、戦争を描こうっていう風になった時に、そのリアリズムのラインっていうのがあるような気がするんですよ。20年前はなかったかなと思いますけど、今は。そこないと、今度やっぱもう、リアルなものをみんな見ているからってとこあるじゃないですかね、と思うんですよね。
さあ、足止先生は、どの作品語りましょうか。
僕は、でも、今、クリエさんの言ってたリアリティがどうとかって話に、ちょっと、不意になるような話で申し訳ないですけど、はい、スタミナ、
どこが
どこがどこがなんだよ、説明してくれ。
いや、
一目前から言おうと思ってたけど振りが丁寧すぎるもう絶対この後スタミナ来るんだろうなって
思ってました、ワクワクしてました僕、
まあ、好きだけどね、
丁寧すぎてもはやボケ
スタミナ面白い、スタミナ超面白い、
スタミナ笑ったなあれ、
いや、スタミナすごいよ、あれ。
うん、僕、歌プリの時も同じこと言ってたと思いますけど、堀越ってあんな感じです。
そうな
の、イメージでは
ね。イメージ
では、ね、芸能学校ってみんな
堀越学園ね。
違う違う、そうです。芸能学校にミュージカル学科っていう学科があって、そこはもうその学校の中で一番入学が難しいと言われてる学科、うん、で、そこに入るのが一番の近道として、うん、ミュージカル学科の3年生の優秀な集団がいるんですよ。うんうん、その人たちに、認められたスター枠っていうので入れるっていう設定があって、
まあ、だからこれ、逆マリみてなんだよね、山由美会のお姉様たちにスールに認められるみたいな宝塚的な発想を全男でやってみようっていう、もうその時点で俺砂肝もなくなったもん
潰されちゃったんだよね、
なくなった、うん、いやだからもうこれね、ちょっと後ほどお話しますけど、うん、俺の中ではね、スタミューは、まあ、今期、2位なんですけど、
おーお
ーおーおー、1話ね、1話ですごい象徴的だったのが、
う
ん、おそ松さんの1話と、
うん、はい、そう、
スタミューの1話で、うん、歌っぷりパロディみたいな、うん、テイストの方があったわけですよ、うん、でやっぱおそ松さんのはもうパロディ前としてるわけですよ、うん、なんちゃって感半端なかったんですけど、うん、スタミューって全力で歌っぷりやってくれたわけですよ、もう、うん、でいきなり歌い出すし、うん、まあ、なんかもうちょっと歌ぷり超えてこうぜみたいな、
だから歌ぷりっていうよりもスタミューもだからミュージカル、
まあ、そうなんだよ、
作品自体がミュージカル、
恥ずかしいんだよあれやるの、うん、恥ずかしいんだけど、うん、全力でやってるから、うん、俺もう照れとかなくなったもんね、なんかもう抱かれてる感じ、
まあ、抱かれてるよね、
もう、
ね、
もうリリアン、男リリアンに入ってる感じ、
でも絶対そうなんだよ、だって一番
最高、
3年生のトップオブトップがやっぱ言うことみんなと聞かないような、ちょっとやっぱ天才肌でさ、一、はい、人で練習してたのをだから後に入ってくる主人公がそれ見てて、それを入試の時に真似をして本人だけ気がついてふふって笑うみたいな ね、もうたまらんかったですよ、
そうなんですよ、
そう1話はこれでいいみたいな、
スタミューは本当に頭悪くていい、うん、
ね、
まあ、僕はそういった意味ではスタミュー、
スタミューすごかったな、
まあ、あとちょっと聞いておきたい、まあ、配給もね面白かったし、
った、
まあ、終わり物語も急に入ってますが、うん、国井さん森博先生大好きじゃない
ですか、大好きですね、はい、
全てが F になる今回ノイタミナでアニメ化ってことでちょっと一言いただきたい、
ちょっとびっくりしましたね、うん、だから、ね、つい最近でもテレビシリーズでドラマを実写でやられてたので、こうミステリーとしてはもうみんな知っているのかそれともどうなのかっていうところがありますし、うんうん、作品としても95年6年ぐらいだったかな、最初にだから出たんですよ、うん、それこそあと今この終わり物語もそうなんですけど、そのメフィスト賞っていうので森博先生とか出てきて、うん、その最初の本だったんですね、うん、でこの後に理系とか文系、理系のヒーローというか主人公っていうのは僕には出てきたように見えるんですよ、うん、そうするとそのパイオニアっていう意味でも森博っていうのは僕の中ですごく大きくて、うん、それとだから同時にその終わり物語の西尾維新さんも、まあメフィスト賞で出てきた作家ですから、うん、見比べていると面白いっていうのがありました、
確かに
あったんですけど、
そういう文脈で読み解く けるんだね、
うん、この全てが F になるっていうのはある意味もう原作と、科学的なところで見るともう古いんですよ、うん、やっぱりその、うん、あの作品あんまりバラしちゃうとちょっとあれなんですけど、うん、仮想現実世界コンピュータグラフィックスの中でそれをプログラムを組んでいく人たちが、まあ、舞台というか出てくるんですけど、うん、今それをやっても、うん、もう20年経っちゃってるんで、うん、どういう風になるのかっていう部分もある、うん、それは見ててドラマも見ててこうなってしまうのかっていうところはあったので、うん、アニメの場合は、うん、さてじゃあ今度はどうするんだろう、うん、逆に言うとこれ一番今度はテレビアニメが最後ですから映像化は
そうだ、ね、
これ漫画家ももうとっくにされてるんで
ドラマが補えなかったところをちゃんとこうね、うんまあ、補ってきてるのか
どうなるのかなと思ったらこれちょっと上から目線ですけど、うん、すごい丁寧にできてるんですよ、うん、そう森博先生のこのニュアンスってなんか出てるような気がすると思う、うん、僕は思ったんですね、うんそのキャラクターデザインの好き嫌いっていうのは多分あるとは思うんですけど、はい、西野その萌えっていうのが出てきたりそのどういう車に乗ってるんだとかどういう服を着てるんだとかっていうのも、うん、そうそう西野園さんはこういう服っていうのが出てるようには僕に見えたんでとても嬉しかったんですよ
なるほどまあだからもしねこれ、うん、森博氏アニメーション化っていうのは、はいこれが成功すればその続く作品もういっぱいあるわけじゃないですか。
ありますね。
シリーズで、
うん、
だから割とこう長期化していけるのかなっていうのもあるので、まずは一番最初のところから手をつけたっていうのもあるのかなと思うんです、
ね。それもあるかもしれないですね。
まあ、漫画以外の原作で
っていうことでね。うん、監督さんが神戸さんだったので、はい、最近だと君と僕だっけ？僕君と僕が、うん、男子高校生のエルヴェン・リートとかそういう作品をされた方だったんで
大好き
だから日常会話の中なんだけどちょっとおかしいというかそこそういう風に考えてるんですかっていうのが、うん、例えば終わり物語で西尾維新さん大ファンで西尾さんだけ追っかけてるっていう方は多分この森博さんの全てが F になるのアニメ見てください、うん、なんとなく分かってきますよ、うん、あこれを読んで僕にも同じニュアンスがあるからまあ同じものじゃないんだけど書けるかもしれないっていう若い人がいた多分それがもあの西尾維新なんだろうというようなものも多分感じられるんじゃないですかね、うん、このアニメ版はこれ感じられるように作られてました
そうでしたね、ということで6位すべてが F に、
はいはい、
あしとみ先生はなんか大丈夫ですか、
う
ん、語らなく
て、まあ、そうですべて F はもう、はい、僕は永田敷役の木戸伊吹さんの演技に、うん脱合して
びっくりしたね真田さん木戸さんだよね
14歳でもなんかこの世の全てを知ったぐらいのもう神に近い人間になった人っていうのを、
う
ん
う
ん
そうですね、
今現役で女子高生やってる人が演じてるって、うん、
すごいよね
化け物かって思ってます、
ね、そういったところもやっぱこうの痛みの相変わらず仕掛けてきてんなみたいな感じありますねというわけで6位36ポイント全てが F になる7位33ポイント配球8位31ポイントスタミュー9位26ポイント終わり物語10位24ポイント機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンスでございましたこの後は5位から1位の発表です、はいそれでは参りましょう、なんと今までは30ポイント台でしたがもう5位以上は40ポイント台に入りました
みんな上位ですねじゃ
あ4位が2つあります
お、
40ポイント
お
桜子さんの足元には死体が埋まっているアンドヤングブラックジャック
あヤングブラックジャックなんだ
はいじゃあまず桜子さんの足元には死体が埋まっている、まあ、これヒロインが、ね、骨が好きな女の子、はい、ちょっと変わった、ねは
い
作品ですけれどもこちらはどうしましょうか国さん行きましょうか
僕行きまし
ょう足富くん行きましょうか
行きましょう僕今期2位、
はい
お
はい、
やっぱなんかすごいこういう雰囲気の作品僕見ててなんかきついなって思うことがよくあったんですけど、うんなんかあの推理ものっちゃ推理もの
そうだね
ミステリーですね
そのこの事件を推理してる人がこの事件の犯人がどうとかには全く興味がないっていうのがすごい
ああ死体
とか骨とかに興味があって、うん
はいはいはいはい、
それを見ててなその検視官的なスキルをなぜか持ってる人なんで、うん、それが推理につながってるってだけであって、うん で犯人が誰か特定しようとしてないってところがすごい面白い。
だ前のクールではね、乱歩期間ありましたけど、はい、なんかちょっとそれ、全然違う作品なんだけど、その、いわゆる犯人宛てミステリー型ではないところの、はい、新しいミステリーな感じもありますよね。
クールというよりも、ドラマとかでの方がこういう構成で、この、犯人を探し出していくというようなものは あるのかもしれないですね。だからその検視官で。日本で言うと、今でドラマだと CSI とかでもそういうのあるじゃないですか。うん、ここに防御層があるから防御している。ないから、この人が犯人とは知り合いだった可能性が高いというような、そういう情報の組み立て方ですよね。
ボーンズとまたちょっと違う切り口なんだよね。うん、ボーンズっていうアメリカのドラマあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
骨か。ボーンズね。はい。いろいろやるやつ。
日本だとね、法医学教室の午後っていうのがあったんですよ。なるほど。単発のドラマでしたけど、やはり法医学で解剖している人たちがこれはどうなんだっていう、まあ科学捜査のあれも30年ぐらい前でしたから、40年ぐらい前か、古い作品なんですけど、
変態型主人公面白いね、うん、割と、うん、なんか今までは割と元気なバカっ子キャラが主人公に なりつつありますけど、今変態型が、
変態というか、
まあ、そう考えればウマルちゃんもちょっと変態型なんだよ、
変態というか、まあ、マニアというか、まあ、マニアだよね、うん、オタクというよりもマニアに近い、桜子さんも完全マニアだよね、
伊藤静香さん最高だよ、
最高です、
今桜子さんもそうですけど、今出たウマルちゃんにもなんか共通するのが、うん、やっぱ振り回されてる人がいる、
あ、
そう、振り回されてる人たちが僕たちなんです、
う
ん、
そう、あすごい発見、明日美先生
もう一緒に常に行動してる高校生の男の
子、うん、確かに、
で生まれちゃんで言うとお兄さんの大抵、うんうん、あれは僕たちなんです、
そうだね、
生まれちゃんとか桜子さんに振り回されたいっていう気持ちも乗っかってるんだと、うん
ね、あれ俺だったのか、
アニメーションのロジックで言うとあれに近いんじゃないですかね、はい、クランプさんのホリックだったじゃないですか、
ありましたね、
綺麗な女の人がいて、
あったあったあった、
そこに行くとでも なんかよくわかんないけどスパッと物を言って そ,、ね、それが真理をついてるっていうところっていうのが、それにも伊藤さん出てましたからね、すごいですよ、素晴らしいですよ、
伊藤静香の話になっちゃう
桜子さん、だからホリック面白かったという10年ぐらい前からアニメ見てる人が、ね、骨でしょ殺人でしょって思ってる人が、構造としてはそれに近いものがあるんで、桜子さんも絶対面白いはずですよ、
ヤングブラックジャック、うん、同じく同率4位40ポイント、まあ、この作品はブラックジャックがなぜ無免許医になる、うん、なったのかっていう、うん、まあ公式同人じゃないですけど、
まあそこですよね、
まあその法医学、はい、医学部生だった時から、うん、まあ追っているやつですよね、
う
ん、
そうですね、
で割と、ブラックジャックがイケメン化されていて、
相当イケメン化されてますよ、はい、あれ
どっからどう見ても国井さんなんですよ、やってイケメンが何やってんのって、まあ、国さんイケメンってわけじゃないんですけど、ちょっと痛い感じが、
あいつ痛いよな、狭間くん痛いよ、
ぜひ1話見ていただきたいんですけど、
あいつやりすぎなんだよ、だから
大学の昼休みにベンチでエアー手術やってるんですよ、
そうエアシャドウ手術してるんですよ、
そりゃ友達できないよなっていう、
怖いもん、
エアホーゴー、エアホーゴ
ー、エアホー
ゴー、エアメスイで、
そのエアホーゴーが生きて一番最初の手術、子供の手足を縫合するっていう手術が成功してしまうという、
すごいよね、
もう衝撃の一話だったんですよね、
練習って大切だよな、
でそれをなんかこう自慢するでもなく黙々と、で人に興味がないところとかも国井さんなんですよ、完全に、ほいでもう一番びっくりしたのが、もう本当になんか時代設定が、うん、いわゆる原作の時代設定だっていうかね、
そうですね、ちょっと前
が全く現代が出てこなくて、ベトナム戦争とかが、
そうだ、60年代後期から70年代頭だと思います、
だみんなが学生運動やってる時に、うん、ブラックジャックはエアホーゴーやってるわけですよね、
うん、
いやこれは確かにちょっとキモいわって普通に思える感じが
思いましたよね、
でもなんかこうお話としてはすごくね、やっぱ手塚治虫っぽい面白さもあって、うんうん、
人間の怖さとか、
ね、
だから言ってもなんかヤングブラックジャックが風間プロがどうしてブラックジャックになったのかを説明していく話だから、毎回何かしらその苦労にの人格にも
影響する何か
のことがあって終わるんですよ、毎回。
だからまあ1話だとね、いくらでも金払う、500万払うから子供助けてくれって言われて助けたら全然くれないっていう、
ね、お前免許持ってねえじゃんっつってね、
だからもう本当クズみたいなのが出てきて、それから前金制になったのかみたいなのがなんとなく分かるわけですよね、 でエンディングはなんか割と実際の手塚治虫のイラストとアニメになってる絵のこうね、うん、トランプみたいなのであったりとか、
うん、だからその辺 その公式同人という意味ではその手塚先生の元々のブラックジャックを踏んでるというところもチラチラチラチラ見えて面白い、
面白い、だから
一話の子供の手足をつなぐっていうのも作品としてはまあありましたし、その、うん、あの車の下敷きになってとかっていうのもどっか踏んでるんだよねっていうのもあります、ね、
誠実な作品でなんかすっごい時代かかってて、うん、あの全然トレンドじゃないんですよアニメとしては、
まあそうだよね、
古いなーっていう作りなんですけど、うん、あーやっぱ面白いわって普通に思える作品にねなんか出会えて、なんかそういう意味では大きく振りかぶってる作品の方が今なんか面白いなって自分の中ではありましたね、うん、ヤングブラックジャック、う
ん、カレー食ってんのもまたファンとしては嬉しかった、
カレーね、
そうブラックジャックね、ボンカレーはどこで食ってもうまいのだって言ってるんですよ、ね、言ってるんです、
あとちょっと、いや、あの、ヒロインの女の子が、ピノコ感ないですか、
はいはい、俺、だからそこが気になるんですよ。
ピノコ感ありますよね。
ピノコに対するさ、あれが、どこで、彼の中で、いつどういう風に、っていうのが多分出てくるはずなんですよ。
ね、ピノコね。
それが、あのヒロインの子なのか、
ヒロインの子死んじゃうんじゃないかと思って、もうヒヤヒヤしてる。
あー、あり得る。
もう人工受精だかなんだかして、ピノコみたいな、なんか DNA だけ、引き継いで子供化してる、はい、だってもう性格が本当天真爛漫じゃないですか、うん、あの女の子、うん、でブラックジャック全然怖がらずに割とこうね、うん、
興味持って、
興味持ってっていうか好きじゃないですか、
あでも原作だとあの狭間が惚れてる女の人、うん、キサラギさんっていうのが出てくるんですよ、うん、でその人ガンでそれをブラックジャック手術して子宮を取っちゃって女的な体じゃなくなっちゃったからって男の格好をして船に乗り込んで遠洋漁業に行っちゃったっていう人がいるんですよ、
だからもう手塚先生がやばくないですか、
そうだからひょっとして彼女が出てきたらまだ女の子で医学生のインターンの時代だから、あの今のヤングブラックジャックのヒロインのこと恋のさや当てみたいなのも可能性あるねって思うと、その意味でも俺ワクワクしてんだ、
いや手塚治虫先生はだからそういう意味では BL から中二病まで全て一人
で全部やってるんですよ。
神じゃないですか。
神です。仙人ですよ。神ですよ。
すげえな。で、リボンの騎士で少女漫画もやってる
わけ。そうですよ。
変態ですね。
素晴らしい。
最終的にゲスった感じ、
ヤングブラックラック。いや、ヤングブラックラック面白くて。
面白い。
あれこれもヒロイン伊藤静香なんですよ。
あ、そうだ。これ伊藤静香さん。
出た。どういうことなんだ。
今期60ポイントでいいんじゃないでしょうか。伊藤静香さん。
1位伊藤静香さん。
まだ1位の発表
です。そうですね。ヤングブラックジャックと桜子さんの足元には下が待っている40ポイント同率4位でございました。さあ、そして第3位1ポイント差でございました。
おお、僅差ですね。
41ポイント。
うん。
おそ松さん。
おー、手塚先生の後は赤塚先生
です。まあ今巷ですごい話題になってますけども、おそ松さんいかがでしょうか、はい、どう見ます、ちょっとおそ松さん特集やりたいんですけどね。
ああ確かに確かに、
あの是と非を両方語るっていう、
うん、
ただエンディングの曲すげえいいですよ
おでんバックにな、
エンディングの曲すごい良くないですか、いいですよ、あれ歌いたくなりません、あれ
歌いたくなりますよ、
あしとみくんどうですか、おそ松さん。
いや元々のおそ松くんは、うん、あの見たことないですけど、
平成おそ松くんは平成おそ松くんも見てない、
うん、でもなんか赤塚さんのやりそうな、なんかパロジーだったり風刺とかっていうところのイズムがもう1話からふんだんに、うん、もう1話はちょっとやりすぎてて、うん、あれあの配信中になって
た。1話手込んでたよね、
めちゃくちゃやってましたね、
うん、もう昔の絵柄みたいな、昔のアニメーションのテイストとかすごかったよね、う
ん、最初4対3の白黒画面から始まった、
いやそう、うん、だからミッキー あのミニ救出大作戦って知ってます、はい、うん、あのディズニーのアニメーションの短編でアカデミー賞を取った作品があるんですけど、それが昔の、ディズニーアニメから、ミニーが誘拐されてミッキーが助けに行くんで現代のアニメーションと融合していくっていうギミックのアニメーションなんですけど、なんかちょっとそれに近い感じがあってちょっと感動したんですけどね。でまあ、あの歌プリクロバスパロディーがあったりとかして、面白かったですね、うん、
だ1話だけ見るとパロディーの羅列ってオタク向けなのかなと思ってましたけど、これ2話3話僕見たんですけど、うん、それで評価がもっと高くなったっていう口なんですけど、これ、うん、これだから今の感覚だと昔20年ぐらいまではテレビでもよくやってたやっぱバラエティ番組、うん、コント番組、うん、っていうのが今だからもうアニメでやる だからアニメじゃないとできないみたいにな
ってるスピード感でアニメーションでやってるっていうの
がすごいですね、うん、っていうと思いますね、うん、だ普通に僕はコントとして見て面白いハッハッハって見てるって感じです
おそ松さん
おそ松
しかもあの毎週見なくてもいいっていう
そうなんだよね
ストレスがないですね続きものじゃないんで、オムニバス形式で短く
ポンポンっていろいろ話題のおそ松さんでございますが、うんはい、まああの話題は提供してくれるということでね、はい41ポイント第3位でございます
3位
第2位50ポイント超えてきましたいきなり
おお55円ですか
10ポイントも離れてます51ポイント
おお
ルパン三世
おルパンルパン三世ね
だって説明する必要ありますぐらい
ルパン面白い
面白いこれ面白い。
いやもうちょっと友永さん監督っていうのがグッときませんか。うん、
まあそれは来ますよね。
まあこれはねカリオストロの城の例のカーチェイスシーンを担当した人でも知られるアクションのもう神ですよね。
まあそうですよね。
まあ言ったら高畑宮崎、うん、世代まだいかないけどその人たちと一緒に一時代築いた人が、うん、まあ総監督として入って。うん青ジャケットのルパン、
うん、
どうですかねこれ
ねやっぱグッとくるところがありますよね、うん、で逆に言うと今時の萌えアニメでは全くない文法になっちゃってるので、うん、これが若い人たちにどういう風に映るのかっていうドキドキ感もありますけどねただ見てみると普通に面白いと思いました
なんかこう昔、ね、オールドアニメファンがなんかこうノスタルジーとともに見るようなアニメなのか、うんうんどうなんでしょうかそこら辺足取先生
でもあの、そのルパン三世のオンエアの時には、はい、あのテロップであの30年ぶりのテレビ新シリーズって出てますけどでもたびたびテレビスペシャルであ
ったよね
やってましたから、
でも全然スッと入れますよ
ねスッと入れたよねだからなんかこう俺は一番びっくりしたのはオープニング超かっこいいんですけど、うん、やっぱルパンの 毛穴あるじゃないですか、うん、毛ね毛を表現してるじゃないですか、うん、あれやっでおしゃれに見えるアニメってそうそうねえよ、うん、
ないよね、うん、
でなんか原作のモンキーパンチ先生のあの劇画タッチの雰囲気もありながら、
うん、
今のアニメっぽいっていう、
うんうん、そうですよねあれすごいと思います
奇跡の融合だなっていう、うん、しかもちょっと小林さん次元でちゃんと入ってるっていう
そうだよね
あの
辺だオープニングの曲もだって大野さんだもの
いや
も
う超かっこいいんですから
もうそこなんだものっていうところだからいやこれ本当にルパン三世だっていうところあります
かと思いきやエンディング石川さゆりさんですよ
あびっくり
石川さゆりさん
先生
びっくり
いやだからなんかこう新旧融合じゃないですか、
うんまあ、それもあるんじゃないですかだから監督にそのもうすでに生き字引となっているような方をに入ってもらって若手にそれをこう継承していくというようなあれもあるんでしょう
でなんか今回ね藤子ちゃん以外に、うん、またこのシリーズ通してのヒロインがいるじゃないですか、うん、
1話で、
ね、はい1話で出てきたねルパンの恋人の
恋人って結婚
相手、
ね、だからまあその 1話の仕掛けもすごいよねルパンの結婚から入る
って、ねうんうん、驚いた
でそこでまた天真爛漫なお嬢様が出てくるんだよ
編集長ああいうのお好きです
よ、ねはい、大好きですよもうグレン・ラガンでも福井ゆかりさんが声やってたあの感じ育ちがいい天真爛漫の女の子、
うん、
大好きですよ
いいよね
見れちゃいますよねでそれに対してちょっとなんか、ま、嫉妬じゃないですけど、うん、ツンデレな藤子ちゃん、
うん、だねまたいい
見たあの藤子ちゃん見た
すごいいい距離感ですよ
いい距離感だからいい距離感
でも本気怒ってんのかだってあんた結婚したじゃないのみたいなことプイって言っちゃったりするのが何ちょっと焼いてんのみたいな
あの子猫ちゃんぶり
ね子猫ちゃんぶりパンパンパン
だからルパンが藤子ちゃんを見てない以上、うん、藤子ちゃんは俺らのものだから俺らのものだからルパンのものじゃないから
まあまあそうなんだ、
ね、そこちょっと安心しました
ねうん面白かっただから女の人キャラじゃなくても1話とか2話ぐらいからこれ出てくるんですけどだからスペシャル版でやってくると、だルパンと対峙する、その、敵役というかヒーロー役、だから、銭形がどうしてもカリオストロの城以降、仲間みたいな感じになっちゃってますから、
ね、
今回はやっぱりギリギリの線でやっぱ距離保ってるっていう面白さもあるんですけど、それと同時に縦軸のラインとして、これ言ってしまうと多分ね、その、今の007シリーズのダニエル・クレイブ版の、その007、だから MI6、イギリス諜報部が、どうもルパンの暗殺みたいなことを企てて、そいつがものすげえ強えと、
うん。
で、最初2話3話だと全く歯が立たないみたいになってきたんで、強敵も出してきたよっていうので、シリーズ長く見ていくと、これもどうやって転がっていくんだろうかっていうワクワク感ありますよね。
あとね、車の音びっくりした結
果。ああ、重要。
ハイブリッドでしたよね。
重要。
もうブルルンじゃなかったですよね。ふ、う、い、ん、ーんでしたよね。すべてが F になるものなんですけど、車がリアル。
リアル。
音が。
みんなリアルだよね。
あそこがなんかすごい良かったですね。うん、足止め先生は他ありますか？大丈夫ですか？
あ、
手はい。では第251ポイント、はい、ルパン三世、まあ、これはもう全国民必見の国民的コンテンツですからね、うん、51ポイントルパン三世の新シリーズでございました。そして、2015年秋アニメ新番組、第1位、
はい、
57ポイント、うん、
すげえ高え
出ましたね。
すごいじゃん。
圧勝ですね。
圧勝。これ最高得点じゃないですか。最高ですか、お
そらく。ワンパンマン。
ワンパンマン。
これは足止め先生にたっぷり語ってもらいましょうか。
いや、これはもうあのさっきの達夫さんの言ったあれじゃないですけど、うん、あの振りが丁寧すぎて。
ああ、そうですね。
知ってる。
大体最初あの、うん、街を怪人が襲ってきて、うん、俺はこんだけ強いってことをアピールした後にワンパンマンにワンパンチでやられるっていう、うん、すごいわかりやすい。
まあワンパンチで全部ね敵を倒してしまえる強大な力を持ったワンパンマンというのが主人公なんですよね。
う
ん、はい、
そう、強すぎてあのなんか。ポケーっとしてるっていうところがすごい間抜けで面白い。うん、
もともとはこれはウェブ漫画だったのかな。
漫画ですか、
ね。今は隣のヤングジャンプで連載していて、まあすごく面白いんだけど絵がどうなのって言われてたところを、まあ、じゃあそのアイディア原作の主人公だけもらって、あとはもうアニメで全部やりますみたいな感じの、まあ、だから新しい時代の象徴的な作品ですよね。
かもしれませんね。
まあ、3年の特訓を経てどんな強敵でもワンパンチで倒せるようになってしまい、半ば無気力となっていたヒーロー、埼玉が主人公。彼が果たして本気を出せる日は来るのかという作品でございますね。はい、
もうなんか強すぎてもなんか、なんか戦いがいがないって思っちゃってるっていうところまでいってるっていうところ、
ね、これだから我々今ワンパンマンに熱狂してるわけなんですけど、世間的にはどうなんでしょうかね。やっぱ僕らなんかコメディ的な要素を割と評価高いじゃないですか。芸人っていうのもありますけど、難しいことやってんなみたいな、可愛い女の子出てそんなにね、どうなんでしょうか。ワンパンマン
どうでしょうかね。
熱持ち的には1位作品ということで、
でもだからそこでアニメーションとして見るとやっぱり絵が動くという意味でヒーローもんですから、怪人と戦うバトルシーンなんていう凄まじい、そのなんかスタッフさんの熱量ももう毎回感じます
けど、ね、すごいですよ、ね、
こんなにすごく動かすの、そしてみんなかっこいいのっていうところでは、まあ前情報なくてパッと見てもなんだこのかっこいいのはっていうのあると思うんですけどね、ただまあ数が多いからどういうふうにこう人気がふつふつと上がっていくのかっていうのには時間がかかるのかもしれないんですけど、熱量としては僕はもう毎回見て、だ言ってしまうとこれも構造的にはもうありもんいっぱいあるんですよ。パロディというわけではなくて、でじゃあヒーローが出てくるけどヒーローが庶民的、これってダウンタウンがやってたようなことじゃないですか。でアニメーションにもそういったお笑いの質っていうのでガーッと出てくると、それサンレッドとかありましたよね、
あった
もう完全に庶民なんですけどヒーローなんだかよくわかる、でも怪人が出てくるとかって笑いを取っていくっていう部分もこれもあるし、じゃあそのヒーローっていうのを生活できないからシステムとしてどうするんだっていうのが、その登録制になっていて順位を上げていって給料が払われるっていうようなことも、だからあのタイガー&バニーなんかもそうですよ、もうショーとしてやっている、みんな契約してるタレントなんだみたいな形っていうのも構造としては含まれてるわけですから、その中で全然登録してないからこの人だから主人公の埼玉っていうのは純粋に正義感で助けなければ、で助けるためには力がいるっていうんでトレーニングをしたっていうところから始まるんだけど、普通のトレーニングなんだけどえらく強くなっちゃったから、先ほど言ったもうヒーローの孤独ですよね。なんか戦ってるものの憧れてたもののなってるはずなんだけど全然そうなってない、あまりにも圧倒的すぎて、これは何なんだっていうようなヒーロー論にも踏み込んでいるんで、これはだから重くなればどんどん重くなるし、で周りはで埼玉にそのなんで強くなった理由を聞きたい、調べたいっていうのは出てくるに決まってるじゃないですか、あまりに強いと。いや腕立てと腹筋と背筋だけだ、ランニングだけだって
言
うんですよ。で実際それしかないんです、やってないんですけど、周りはそれ信じないわけですよね。その辺のギャップ温度差っていうのがまずお笑いなんだけども、心の隙間としてどういうふうにずれていくのかっていう、その設定の妙として残っているっていう部分がこれは面白いぞっていうところでしたね。
というわけで1位57ポイントワンパンマン、2位51ポイントルパン三世、3位41ポイントおそ松さん、4位40ポイントヤングブラックジャック、そして桜子さんの足元には死体が埋まっているという順位でございました。はい、じゃあこの後はお楽しみ B サイドで最後みんなで ね、
いいですね、
ちょっと話したいと思います。はいはい、
アニメ新番組全部見てみた件サイド B。
おはようございます。
どうも優しい雨松崎です。
はい、藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
さあというわけでね、はい、本期が終わった後は、はい、我々サイド B サイド部品部で、はい、本編でね語られなかった部分をね、はい、ちょっと救い取って、
うん、ゆるく聞いていただければ、
ね、救い取るの割とバイアスかかってる感じの救い方が前回
救い取るのっていうね、
割と前回のこうツイッターの反応を見るとですね、皆さんの割と物議を醸し出してる。
ただ前回ねこれを聞いたまあ、こう記者の方からですね、ツイッターで、はい、サイド B の方の、好きなアニメしか見てない感がすごい。我々も全部見た上でランキングですから。
正規のランキングです。
そこだけは
信じてもらえてない感じもね。しまったし。
語りがすごかった
と。はい、で前回の収録から、まあ、今回の収録までまあ。3ヶ月ありましたけれども、はいはい、お母さんはこの間は
近況的にはですね、はい、まず予習復習って学問にあると思うんですけども、はいはい、まあ、復習としてですね、はい、響けユーフォニアムと俺がいる族を見返してます今。あと名作を見返す時間が欲しくて、いいですねやっぱりね。
そのタイミングでちょうどユーフォニアムのね、
そうですね、
続編の、
そうなんですよ、発表もありテンションマックスなんで。
じゃあ今一番ホットな話題な
の。そうですね、もうレイナちゃんの可愛さでホットなんですけども、ただ今ももちろんクールのアニメも追いかけてますんで、その辺をたっぷり語っていきたいと思います。
あ、なるほど、わかりました、お願いします。じゃあ藤井君は。
僕もそうですね、見返すって意味ではだいぶ昔の作品なんですけど、僕今パワーパフガールズ。
パワーパフガールズ、
もともと好きだったんですけど、今回発表されたんですけど、ラブライブとパワーパフのコラボが決まって、うん、
ありましたね。
あれラブライブきっかけだな、こいつ。
まあもともと両方好きで、パワーパフも全部 DVD も買って家に置いてあるんですけど、コラボ商品、コラボが渋谷のパルコで、個展があるらしくて、11月の20日からですね、要はカートゥーンアニメ風のラブライブのグッズだったりが、
なるほど。
それがあって、今パワーパフ見返してますね、全部。非常に面白い。
パルコの回し物の方ではない。僕はまあ前回ランキングベスト10に入らなかったものとして、はいはい、なんだっけな、オーバーロード。
オーバーロードがね
。ギリギリ入んなかったんですよ。
ランキングはね、前回。
ただね、僕と藤で、帰り一緒だったんで、はいはい、帰ってたんですけど、オーバーロード入れてもよかったな、みたいな話をね。
そうですね。めちゃくちゃいいです。エロいです
よね。エロいですね。エロいですよね、我々の話は結局、エロいねっていう話になっていくんでね。
はいはいはい、
そうです
。ヒロインたち、すごいいいですよね、っていうか。
いいですね。
ちょうどいい、キャラクターも分けられてて、
ね。話も結構面白くて
ですね。面白かったですね。
割と残酷なところは残酷で、でそこをなんかスカッとさせるようなカタルシスもあり、結構最後まで僕も最終回まで楽しんでおります。
結構知り上がりに僕も評価が上がっていったタイプのアニメでもあったなというふうに思ってましたけども、
さ、オーバーロード良かったですね。
はいはい、でまあ、今回はですね、まあ、集計方法なんですけれども、はい、本編の方々はまあベスト20まで、はいはい、それぞれつけられて1位2位3位順に20点19点18点と言ってますけど、はい、我々はさ、サイド B なので、はい、ベスト10をそれぞれ選びまして、はいはい、1位2位3位から10点9点8点と、はい、でそのトータルの点数でまたベスト10を、はい、集計したわけなんですけれども、
はい、結果が出てる。
今回もう集計したんですけど、はいはい、今回ちょっと大混戦。
まあ、僕らちの結果を聞いてないんだよね。
聞いてないんですけど。
混戦ですか。
大混戦で、
まあ。確かにランキングつけるのすごく難しかったです。
ああ。
今回は悩みましたね。うん、
で、ただ、3人ともベスト10に入れたアニメが、1つしかない。
はい、そんなにばらけました。
そんなにばらけたんです。
そこまでバラ
け、俺らの前回アイドルマスターシンデレラガールズで心が一致して、ね、ダントツ1位
30点満点中の29点という
状態だったのに、 今回は
今回はね、もうおのおのの個性が出すぎてます。
あらららら、
ランキングをじゃあ、うん、早速じゃあベスト10発表していきましょう。
はい、
まあ、ベスト10なんですけれども、7位タイが4つあります。
早くもちょっと絡んだ予感が、
はいはい、でまあ、全体的には10作品なんですけども7位タイが4つ、はい、ということですね。じゃあまず第7位タイ4つ紹介していきます。
はい、
学船都市アスタリスク、
ほうほう、はい、
歌われるもの偽りの仮面、
はい、
機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ、
はい、
小森さんは断れない、
はいはいはい、
そして、5位タイが2つあります。
はい、
新米魔王のテスタメントバースの、はい、俺がお嬢様学校に庶民サンプルとしてゲッツされた件、
はい、
これが、ベスト10の下の方のポイント、5位タイが12ポイント、
はい、
そして7位タイが、10ポイント、はい、ということで、
これ、先ほどの、はい、前回のとかレギュラーメンバーのランキングとは出てこない、はい、タイトルが大
人気
と出て
こない、これね、そうですね、
ちょっとびっくりしました、
ね、はい、ちなみに、ね、まあ、7位タイ、まあ、10ポイントなんですけれども、はい、僕は1位10ポイントを小森さんは断れない、
はい、一人でぶっこんでのこの、
はい、
どのあたりを評価されますか。
まあ、いわゆる3分アニメじゃないですか、最近多くなってきた、はい、3分の使い方の頂点だと僕は思ってます。
なるほど、
2分ほどで、まあ、その概要を説明して、はい、で最後にちょっと曲を入れて、で、
そうですね、
はい、ラスト15秒ぐらいでちょっといい感じのお話に終わらせるという、このストレスのない、しかもその小森さんのおっぱいが大きい
んですね。あ、わかります。
クール教信者、原作のクール教信者先生の描くおっぱいはすごくいい。
いいですね。
あの先生の描くおっぱい最高ですね。
で、ちゃんとそれを際立たせるために周りの女の子はおっぱい大きくないっていう。うね、
また小森さんちょっと身長も大きいっていうのもいいポイントなんですよね。
結構背の大きい女性、僕も大好きなので、
はい、僕
も大好きです、はい、僕10ポイントぶっ込ませていただきましたけども
外見褒めすぎてそれだけでみたいな。
じゃあ藤井くんはどれ語りますか。
僕は、じゃあ7、5位タイの新米魔王、
はい、テスタメント、はい、新米、はい、
僕、まあ、あの前作も好きだったんですけど、
はい、1期、はい、
今回ちょっともうエロさも増してるし、
はい
はい、
増してますね。
シリアス度というか、
はい、
A パートでちょっとエロやって、はい、B パートで急にとんでもないシリアス持ってくる
から、は
い、もう全然追いつかないんだで、ああ面白いってなっちゃって
だからエロさを求めてる人は A パートだけ見ていただく、
そうですね、
シリアスさに求めてる人は B パートだけ見ていただくという、
急になんかあの戦闘で腕が落とされたりみたいなシーンがあったりするんで
結構ね、
びっくりしちゃうんですよね、はい、あれ。
あと、まあ、地上波なので、まあ、肝心なその本当に大事なシーン、ね、はい、モザイクじゃないですけど、
地上波版だ
とキャラクターを隠したりと
か、ね、SD のキャラクターで隠してる、その SD キャラが可愛い、
はい、あれ可愛いですね、
あれ進化してましたね、
はい、
前回から
セリフとかも入ってましたね、
はい、
可愛いですね、
あの寸止め感たまんないですね、
はい、じゃあカード、
あ、僕はですね、1位に入れたんですけども、はい、機動戦士ガンダムの鉄道レーンなんですけども、
はい、これも1位
ぶっ込みパターン、これすごく面白いんですけども、どこが面白かったのかって、僕の評価ポイントをまず言わせていただきます、はいはい、
ガンダムね、好きなイメージ
はないです。ロボットは基本的にまず苦手なんです
ね。そうですよね、僕も苦手なんです、
はいはい、だ割と身構えてみたんですけども、はいはい、今回は非常に僕にとって当たりでして、はいはい、ですね、まずクーデリア王女の世間知らず感これは、割と料理とか全然できなくて、いろいろこう、ちっちゃいなんか教えてもらったりとかする、このあたりがですね、アルドノアゼロって作品もあったんですけど、前が好きだったんですけども、やっぱりね、王女様がこう正義感に燃えてるんだけども、空回りする感じがもうたまらなく可愛くて。
やっぱり王女様は料理下手であってほしい。
下手であってほしい。そこ鉄板を外さないところとか、あといろいろね、双子のロリが可愛いとか、いろいろいっぱいある。ガンダムといえば双子のロリというやっぱり伝統なんで、これは。
そうでした。
プルとプル2というですね、歴代のヒロインがいますから
そうなんですね
勝手に僕決めましたけども、まあそのあたりの割と女の子の可愛らしさと、当然話の面白さと、うん、結構そこのあたりが融合して僕は1位に今回選びました、
はい、そうで、まあ、10ポイントなんでもうカンさんしか入れてないという
状況ですね。
逆にもっと皆さん見てほしい集中して女の子もいいので、はい、
ちなみにこの3人ともポイントを入れたっていうのはこの7位の、アスタリスクです。
これやっぱりサイドピン的には当然全員入れるべき、は
い、ですね。キャラクターデザインも初期の IS をデザインしたキューラで、
はいはい、
あの絵大好きですね。
やっぱメディアファクトリー感あふれてる、
そうですね、不明不文化
って、そうなんですね、もう金髪のお嬢様がとかそういうあたりも外さない感じが、
はい、あと髪青いのとピンク色のとかいるっていうね
ロリがいてとかね、はい、ツンデレがいてって感じ
で安心感があります
ね。落ちそうですね。
はい、じゃあ続きまして、じゃあ上位の第4位のアニメまいりましょう、
はい、
第4位13ポイントヘビーオブジェクト。
おお、
これは本編で、サイド A と言いますけど、サイド A の13位だった、
うん、
ヘビーオブジェクトですもん。これはじゃあカーズさん、
あ、はい、はい、僕は3位に入れましてですね、はい、こちらまず一つ評価ポイントが、はい、あの登場人物が少ないのが見やすいんです。
確かに、
あのね、
確かに
キャラクター多すぎると、あの名前も覚えられないし、うん、っていうのがあるんですけども、うん、その点非常にあの4人しかいないんですよね、主人公がいて親友がいて上司の女軍人がいて、はい、ヒロインの女の子がいるっていう、まず4人覚えておけばいいという、ね、この覚えること
今のところこの4人で回ってます、
ね、回ってるんで、この辺りすごく見やすいです。気持ち、
ただオープニングでちょっとあの別の、ね、女性キャラとか、ね、
そう次出てきてちょっと気になります。
どうなるのかなって、僕は原作を知らないので、
あ、僕もそうなんです、はい、その辺も含めて結構ワクワク感もありですね、はい、あとはですね、映像的に結構ダイナミックなところがあって、あの戦闘シーンがあの割と本格的な SF で、あの僕はハリウッド感って言ってるんですけども、
ハリウッド感、
結構対策を見てる感じがドキドキして楽しいですね。
オブジェクトの
戦い、あ、そうですね、オブジェクトの戦いは結構毎回あの熱を感じて見てますね。
もうこれぞ、さっきはあの MF 文庫 J っぽいって言いますよ、これはもう電撃
文庫っぽいっていう釜石先生溢れてるからね、はい、結構あとですね、まあ、あの頭脳戦といいますか、割とこの主人公が身一つでこの不利な状況を結構あの起点一つでこう逆転していくっていう逆転劇のストーリーもですね、うん、面白くてですね、
あのちゃんとエリートじゃないし男主人公って感じ
が、そうなんですよね、それが結構こうなんで活躍していく話というのは非常に面白い。
色気にもちょっと弱いし、
あ、確かに。
あとなんかちょこちょこシャワーシーンが
耳
に入ってる感じ。
あの辺あのなんだっけ、飛行機かなんかでシャワー浴びるありましたよね、あの、
はい、
クロレイピア、
うん、はい、
あのあたりとか僕も武器的にはですね、こういわゆる僕のメモ帳によると、この女軍事エッチされたい感じが最高に。いや、あの女軍人としてこう攻められながらちょっとお下をされたい感が、
あ、自分が女軍人、
あ、いや、じゃなくて女軍人に攻められたんです。
あ、上官、
あ、そう、上官とか女、そうですね、あのあたりでなんかイエスターって言いながらこう僕は寝転がってなんか割と乳首攻めされたい感じがこうたまんなく
てちょっと過激になってくる時期みたいな
と思います。
はい、続いて第3位、
はい、
14ポイント、
はい、
1ポイント差です。コンクリートレボリューション超人幻想。
お
お、これはじゃあ藤井君、
これは本家の方だと20位
ですね。
20位、コンレボ面白いですね。
面白い、藤井君だって1位
ですもんね。僕あ1位にぶっ込んでたけど、
はい、どのあたりがいい
か、マジかっけーっすね。
言葉が
文字かっけ、超人みんなかっけえ、これ
なるほど、
それだけでもう僕入れちゃったんですけど、で、まあ、展開としてもあの過去と未来と現在を行き来しているような演出の仕方
だから一見複雑には見えるんですけど、一つの事柄を その話の間に完結させてくれるの
で、 そうですよ、ね、
実は見やすいなという
ふうに、うん、でその全部通してつながっているような要素もあったりして、うん、で、まあ、続けてみて、
あとはその色合いとかもなんか独特ですごい、
そうですね、
まあ、新鮮ですよね。
で僕何よりも一番いいなって思ったのはあの1話で、魔法少女が変身するシーンあったんですけど、あの変身シーンで全身が全裸になって光る、
はいはいはいはいはいはい、
っていう演出だったんですけど、はい、うわぁ懐かしいなって思って、僕昔セーラームーンで見てた変身のシーンってこれだって思って、
これいい魔法少女、
これだこれだって思って、あのふわふわの衣装で、すごいいいなって思って、
一番そこ
そこですね、僕は
1位の一番、
あのまあ超人マジかっけ
はい、というわけでじゃあ第3位コンクリートレボリューションでしたけども、
はい、
じゃあ第2位15ポイント、俺も1ポイント差です。落第騎士のキャバルキー、キャバルキー、
ね、ああはい、
そうですね、
僕たまにあっさりするとごっちゃになるんですけど、これ
分かりますよ、その気持ち、
見分け方、僕は、柔らかそうなのがキャバルキー、
はいはい、
シュッとしてるのがあっさり、
若干ソリッドな感じが、キャバルキー、
はい、であの SD キャラが出てるのが、新米魔王、
あ、なるほど、
はい、っていう感じで、はい、
見分けがどのあたりが評価ポイントでしょうか。
もうそれこそ先も言いました、柔らかさと温度が伝わってくる感じ、そしてあの僕は、まあ、ハーレムは好きなんですけども、
はい、
普通 の、 あの男女の恋愛とかも好きなんですよ、 はい、恋愛もの、はい、そういう意味ではもう早々に恋人として、
そうですね、これ
そういえばそうですよね、
これそうなんですよね、
ハーレムものとはちょっと違う感じ、
これ割と画期的だと、そのラノベ原作の中ではやっぱりハーレムのままなんとなく終わったりとか、メインヒロインはいるけれどもみたいな、
まあ、全員東京理的な感じがありますよね、
はい、これはちゃんともう付き合ってる、
そうなんですよ、
こっからの展開っていうのは、うん、あの中二病の日記みたいな感じ、あ、すごく楽しみ
な、どうキスをするかっていう、あと、ね、あれで1話使ってるじゃないですか、あのプール回すごく良かったですよね、
あれね、
一緒のに住んでるんだけども2人の時間が使えなくてやきもきしたりみたいな、
だプール界っていうのは水着界は別にありましたからね。
ありましたね。
背中長くて。
あった。
ありましたね。
だからあれはプール界じゃなくて、あれは気遣いです
。ああ、確かに。
はい、
あのあたり割とそう本命がまずいるっていうのは割とこのソーダートオンラインでもそうだったんですけど、割とこう楽しめますよね、新鮮
そう、だからあまりストレスを感じないというか、はい、っていうのはすごい感じました。
なるほどね。
というわけで、2位は、ラクダ式のキャバルリー15ポイント、はい、じゃあ続いていよいよ第1位、
はい、
サイド B 的な第1位、はい、18ポイント、
はいはい、
バルキリードライブマーメイド、
いや僕そうですね、
マジで
2位くらいから僕気づいてましたあれ入ってないぞっていうのは気づいてました、はい、これは入るぞっていうのは、これは
これあんまり
入れざるを得ないですよ僕
あらがえなかったんですね、
はい、僕これのために僕お米を買ったんですよ、っていうのも、
はい、
公式のプロフィールがホームページなんですけど、はいはい、そこに父中っていうのが3サイズの他にあるんですよ、
はいはい、
僕の好きなキャラクターで、井上貴子さんが声やってる風見鳥のお姉ちゃんなんですけども、
はい
はい、父中4キロってのあって、これは僕はお米を買って体感しなければいけないです5キロのお米を買ってきて1キロ抜いて、それを2つの袋に分けて、ああこれかって、ここに持ちながら見てました。
重さを感じました。
とんでもなく重いです
よ。割と 4D って感じですね。はい、4D 上映的な体感させる感じの。家で楽しめる 4D 感が、はい。
素晴らしい。
父、まあ父の重さ
です。
まあ、そうですね、僕も俺たちの金子開監督、
はいはいはい、
俺たちの黒田洋介キャスト、
はい、
でも安心できますよね。
安心できますね。
はい、金子監督がそうですね。
はい、バルキリー、なかなか僕あまりその女性同士ものって僕そこまでハマれなかったんです
よ、やっぱハーレム原理主義者としてはやっぱり、
はい、要はユリです
的なことになってしまうんですけど、うん、僕これは意外とシムーン以来ハマってます
ありましたね、シムーン確かにあれもいいユリアニメでした、
は
い、
ありましたね、これ、
はい、そうですね、なかなか僕は
女性同士でペアになるあたりもかなり私文化的ですね、
はいはい、やっぱり金平監督の父へのこだわり、
あこだわりすごいですね、
やっぱすごいですね、
揺れ方といい柔らかさといい、
そう掴まれた感じの時の弱み
感、揺れですね、
はい、
素晴らしいです。僕毎回こういうアニメがあるとマイクロ思うんですけど、ATX を契約するか否かっていう。本当に迷う。
あのね、
な無修正らしいですね、どうも。
そうですね。ATX では、はい、姉妹魔王もそうなんですけど、
ね。まあ、チリ出ております。
はい、僕は本当に悩むところですね。東京 MX で見てるんですけど。
はい、床の目さんっていう名前のギャグも
面白いですね。いい
ですね。あれいい、
掛け合
い
だったん
ですね。少女さん
と言われてる。
床の目さん。絶対言う感じ。
あれ可愛い。
約束感も可愛いです。確かに。
というわけで、以上が、サイド B の、ランキングでございました。
熱量と文字数。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
6人勢ぞろいでね、
はい、
どうでしたかね、お互いの聞いてみて、なんかいろいろお話ししたい問題
が。桜子さんとか全てが FM だと、こっちのランキングではかすらないやろ、面白かった、相変わらず、
バルキリードライブが1位だったのは、もう予想通りだったんで、これ、狙ってなかったかって思いましたけど、
驚きませんでしたか、
昔からクイーンズブレイド大好きだと、ずっと言ってたので。
はい、確かに。やっぱサイド B の方々は肌色見せない女性嫌いってこと。
肌色の分だけドランクが上がっていくという形式ですね。
ヘビーオブジェクトは面白いよね。
面白いですね。原作力が高いんだろうなと思いました。最初の冒頭で全部説明してくれるんですけど、その説明がその社会に対してどういう兵器が出てきてどういう動きになったのかっていうのを説明してくれるんですけど、それだけで面白いんだもんってなると原作力が高いんだこれと思いましたね。
あまりナレーションベースのところチーンあんまり好きじゃないんですけど、でも面白かったです、ヘビーオブジェクトは。
こういう結果でヘビーオブジェクトっていうのが戦争の兵器になるみたいな説明で引き込まれますね。
素晴らしい。まあ、バルキリードライブね、あとはアスタリスクも僕結構好きですね。女の子が可愛いのはそれだけでいいなって。
正義だと思います。
カーズカード、カーズ
カード本当にね、みんな頑張んないとカーズになっちゃう
よ。頑張らないとカーズになる
ってことですよ。カーズになっちゃう
よ、ね、でも僕あのバルキリードライブは僕7位にしてるんですよ。でもなんか見方がやっぱなんか違うなと思って。僕はバルキリードライブはバカだなって思いながら見ました。まあ、そう褒め言葉ですけど、金子監督への、ここまでの設定おっぱいだけで作るんだって
俺たちの王道ですバルキリードライブは。
何エクスターって何エクスター単語何このアニメのために床の目って名字作るって何
思いましたもん。ツッコミどころ満載なところ
も、ね、一回調べましたもんね、実在する名前かどうか。どうしたらしなかったんですか。
ご注射とかどう思ってるんですか。
僕は空気系っていう言葉を、まあ、褒め言葉として普通にご飯アニメとして楽しめる感じがするんですけど、その点やっぱ印象深さというかそのインパクトには残りにくかったってところが、
あ、なるほどね。
あとやっぱり2期3期になるとどうしても印象が薄れてしまうというのが続きものはっていうのはありますけども、
ラノベ原作もの見分けつかない問題っていうのは割とこの熱文字でも扱ってきてるんですけど、カズ先生的にはどう思ってるんですか。
僕は絵と好みの女が出るか出ないか。
好みの女っていうのはどういう、それもだから言ってしまうと結構みんな似通ってませんかって話になっちゃうじゃないですか。
さっき言いましたけども、アスタリストは例えば金髪の生徒会長がいて、お金持ちがいてとか、まあ、ロリコンがいてツンデレがいてってあるじゃないですか。その中でやっぱり絵と言葉の言い回しとかは割と細かいところをチェックして、アスタリストの評価で言うとあのクローディアっていう生徒会長が、あのエンディング後に毎回ポリゴンじゃないですけど、ライブ 2D とかで出てきたりするんで、そのあたりも僕評価ポイント。あそこです。
ここなんです、ね、
あのライブ 2D すごいです。あれが他のアニメにはなくてここにあるとなると、あ、このアニメで可愛く動いちゃうんだと思って、やべえ、すげえ興奮する。だからそのあたり結構他の人にはない才と言いますか、他の人にはどうでもいいやっていうところを僕は引っかかってしまいます。
あ、そうなんだ。
あと話の面白さとかありますけどね、
区別が。だからキャバルリエオブジェクト、だから、アスタリスクが入って D サイドでは、35試験招待が入ってないっていうのは僕はちょっとおっと思ったん
ですよ。35試験招待はね、僕らの方ではみんなあの19位20位、
まあそんな感じだと思います。
1ポイント2ポイント2ポイント計5ポイントっていう、でもみんな好き
なんだよ。
そうなんだ、みんな好きなんだ、見てる、
なんで取りこぼしちゃったんだ。
そうなんだよ。
やっぱり僕らも20位まで入れたら多分そのあたりには入ってくるかなというような感じ。僕はやっぱり柔らかさは足りないかなと思います。
やっぱ柔らかさ大事。
柔らかくても、あの硬くてもいいんですけど、どっちかを割とはっきりさせてほしい
な。ああ、なるほど、俺柔らかすぎんのなんかちょっと嫌なんだよね。ババロアじゃねえんだから。ちょっと質感欲しいわ。
だから俺らは柔らかいのを描くぞって思って描いてるのか、張りがあるものを描くぞって描いてるのかのものを僕は見てる
んです。あ、俺らっていうのはアニメーターさんたちね。
あ、そうです。
今アニメーターさんの気持ちを代弁してください。なるほど。そう思って
るアニメーターさん。そうです、ちょっと説明が足
りなかった。ただ僕ら3人的にはもう顎弱ってるんですよ。
おじいちゃん、
おじいちゃん、硬いものが食べないんで、
さぬきうどんじゃなくて博多ものが来て。
より消化器も、あんま消化器も弱ってきてるみたいな。消化のいいものを食べたいんです。
カズさんはやっぱ割と性欲と直結してるんですね。
そこは前からずっと言ってますけど、抱きたいかどうかはやっぱり。なので
そうするとゲッツされた件のあの金髪のあれ会長さんでしたっけ、うん、それはやっぱ好きだっていう
感じ、あれとかあれか、うん、これ5位に入れてるんですけど他の2人が入れて
る、なるほどね、
あの庶民サンプルも一応こっちでも、うん、あでも5位タイです
か、うん、俺割と好きですよ、
はい、現実離れしすぎてるすごい、うん、割とこうトリッキーというかもう化学調味料てんこ盛りなんで、
そうだよね、まあ、です
よ、オタク向けのアニメとしてすごく評価高い、
あ僕あの庶民サンプル毎回見てて思うのは、辰夫さんが前実写版君に届けの映画のことで投げてたことで一緒なんですけど、うんうん、スカート短くねっていう、ああ実写映画だからとそこやっぱリアルだから、うん、沢子こんなんじゃないよってなるけども、庶民サンプルぐらいまで行くといや短くていいんだよ可愛いから、
ああなるほど、ね、
もうちょっとお嬢様感欲しい、
まあね、それそういうところがいいよ、
でもなんか最初にあのカップラーメンを食べるって書いてみんなこれが庶民みたいな、あれとかのあのバカバカしいやったんや、
お嬢様も全部コメディ寄りにしたアニメっていうこと、
庶民サンプルで一番のギャグだと思ってるのはあのラチはいいんかいってこと
だ。そこね、そこね、
そこは良しとしてるんだ。
あのサイド B 的にはカーズさんがですね、あの2位に入れたあの終わりのセルフが、あの終わりのセルフ、ああはい、がいいじゃん。あの2人とも入れてなかったんであのベスト10から漏れてしまうので、
これこの後ろどうですか？
いや俺好き、
いや面白いですよ。見てます。意見はすごい面白かったんで、うん、見てもちゃんと。
これもまあ13話からっていう感じ、うん、
そうなんですね。まあ一応ツークール目と言っても過言ではない続きなんですけど、ね。うんあのまあ、皆さん知らないと思うんですけども、あの僕ですね、実は早見沙織さんとスティーブさん大好きです。
知ってるよ
知ってるよ、
知ってるよ、
アシトミ君みたいなの
また面白い形だけど、
アシトミいっぱいの番組かわつかしてカーズさんとアシトミ出して
もらって、まあ、今回シノアが可愛すぎ てあの
ドラフト1位じゃないですか、
そうなんですよ、カーズ事務所なんで押していきたいんですけども、今回シノアが割とシノアが活躍してっていう、
かわいい
です、ね、あのピックアップされているのがすごく評価僕高いのと、あ と, 話あとバトル優勝、バトル優勝の繰り返しが心地いいと、やっぱあのオタク的にはファイヤーの萌えと草冠の萌えが両方あってほしいというのが、もうこの作品にはこの1話の中に毎回ギフト
を決め
て、あでもじゃ あのカーズさん的にはやっぱ早見さんがあるからヒイラギなんですか、あれ金髪でサングーさんっていうのが可愛いじゃないですか、
ミツハかな、ミツバかな、
ガンガンこう出れてきてとんでもないことになってき始めてるじゃないですか、うん、
確かに
あの辺どうなん
ですか、だからもうあの3人もありそうですね、今のメモ書いてあるのは、三つ葉と三人もありです。
なるほど。はい、なるほど。
これがサイドビー
です。サイドビーだね。ただやっぱ本命として今期の嫁的に言うと、やっぱシノワは、やっぱり振ってあげたいかも。
今期の初恋
は、あ、そうですね、今期の初恋も。
なるほど。
俺の女はやっぱりシノワで。
俺の女。
いいですよ。
話も面白いですよ。もちろん。
面白い。
面白い。まあそういったわけでね、秋番組でございましたけども、はい、またあの3ヶ月後、
ね、
集結ということでね、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、今日は UTB 映像アカデミーさんに、場所を提供していただいて収録しました、は
い、
ご協力ありがとうござい
ます、ありがとうございました、
それではまた3ヶ月後お会いしましょう、ありがとうございます、
ありがとうございました。